人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木ひろゆきさんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
お聞きいただいた歌は五木ひろゆきさん作詞の歌の旅人、松原健さんが歌っています。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしています。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。今回はは
い、北陸では初めて富山県ということになります。
しばらく石川県に住んでたもんですから、あの富山県にはちょっとご縁がありまして、
はい、
今日はいろいろ面白い話ができそうなっていう感じがします。
あ、そうですか、楽しみにしています。あの富山っていうといろんなイメージがあるんですけど、越中富山の薬売り、
はいはいはい、
小さい時によくね、
越中、
ね、
富山の満金太とかね、そんな風なことしてましたけども、そう
はい、
富山県はですね、いろんなものとかそれから自然とかそういうものも海山もう両方にこう接している大事な場所ではありますけれども、そこに生まれた人間がね、富山県の名産と言っていいんじゃないかっていう気がずっとしてるんですけどね。
今回富山だということでざっと調べたら、一番驚いたのは実業界で活躍する、
なるほどね、
あの会社の創始者が他の県と比べてもダントツに多いような気がしましたね。
それは確かですね。例えば石川県の金沢なんかは加賀百万石とかって言ってますけども、あの実際に今石川県の金沢で例えば大きなお店とか、書店とか、まあ、そういうところにね、富山からの資本というのが随分入ってるんですよ。
そうなんですか。
ですから、昔から文人墨客といいますか、哲学者とかそれから作家とか、詩人とかそういうものは金沢はたくさん出てるんですけどね、
はい、
こと実業の世界に関しては富山っていうのは確固たるこう地盤を持っている、
はい、
そういう強いなんかこう人材の王国っていう感じがするんですけどね。たとえどんな方が、
安田財閥の安田さんですよね。はい、丸井の創設者青井修司さんって読むんでしょうかね、
はいはい、
それからホテルの大谷さんですね、それから黒田善太郎さん、これあの文房具のね会社の創始者ですよね。それからもう本当にたくさんいらっしゃいますけど、建設会社の清水さん、清水喜助さん、
角川書店もそうですね。
角川、そうなんですよ、角川源義さんって読むんですか、
創立者の
方ですね、創立者の方、
はい、その他にも例えば正力さんとかね、
はい、
まだまだいろんな人がたくさんいてね、
はい、
こうちょっとこう上げるにいとまがないくらいの人材が富山から出てるんですけども、やっぱり例えば加賀百万石というこうのれんの中でこう穏やかに構えている石川県とこう隣り合わせの県なんだけども、富山県の方が新種の気象に富んでるというか、こと積極的でね、富山からは例えば先輩としての作家も何人も出てらっしゃるんですけども、
はい、
例えば源氏慶太さんとか ね、
そ う、 ですね、
そういうと普通のその文学者というよりはサラリーマン小説の書き手、
そうです
という感じがしてね、
やっぱり個性派ですね。
確かね、富山商業の出身だと思うんですよ、
はい、
ですからそういう実業とかそういう世界についてこう小説を書きになるっていうところがあるし、あの堀田芳恵さんなんかも 大きな視野からね、
はい、
国際的な政治の情勢とかそういうことについての発言の多かった方ですから、普通のいわゆる文学青年的なそういうその作家が違うバックボーンのある作家が多いですね。
気骨のある方々が生まれる地域性といいますか、それは地形とか気候とか全て関わるんでしょうかね、うん、
ある意味ではね、富山はちょっと厳しい自然とか厳しい歴史の中で生き続けてきた県だろうと思うんです。ですから一種の反骨といいますか、何くそっていうね、そういうところが富山の人にはあるような気がして、
富山出身の方も歌手でも出てらっしゃるんで一曲ここで、
はい、富山は比較的そういう歌い手さん少ないんですよ。
少なかったです、
全国各地の中ではね、比較的少ないのが親と思ったんですが、どなたが富山県の
出身？津村健さん。
津村健さん、
はい、
でもあの方はね、非常にこう紳士的でこう折り目正しくって、なんかそんな積極的っていう感じじゃなかったですけどね。もう懐かしい歌がたくさんありますけど、今日は何を聞かせていただきます、は
い、代表曲って言いますと上海帰りのリルじゃないかと思うんですが、
もうそれは戦後の僕たちにとっては本当に懐かしい曲ですね、はい、
この津村さんが入善町のご出身です。ではこの上海帰りのリルを皆様にお聞きいただきましょう、
はい、
作詞東条寿三郎、作曲徳地正信、津村健さんの歌で上海帰りのリル。上海帰りのリル、津村健さんでした。
単語のリズムに乗ってこう流れてくるこの歌は、その戦後 その私たちにとってはね、うん、ある意味では外地から何百万っていう人がこう引き上げてきて、その中で家族と会えなくて離散してる人たちが、あるいはいろんな自分 その深い縁のある人たちを訪ねて歩くっていうね、そういうイメージがありましてね、普通 その流行歌っていうふうに感じられませんでしたね。異国の丘なんかと並んで、その当時 の人々のこう心っていうか、そういうものをどっかこう宿しているような、そういう歌として大ヒットしたんだろうと思いますね。
そうです
ね、聞いてて懐かしいですね。
時代を表す歌ですね。港といえば富山港、
はい、
これは自然も豊かだけど工業も、北陸の中心は富山といって、
そうですね、
いいですか。
やっぱり港湾が開けてますと、それは流通の一つの要になりますから、そういう意味では戦前からね、沿海州とかシベリアとかウラジオとかナホトカとか、まあ、イルクーツクとかね、そういう方向へ向けてのね、輸出もたくさんあったと思うんです。ですから富山港というのは非常に重要な港でしたし、昔も北前船とかそういうものの拠点になってましたからね。越中富山っていうのは日本海文化のある意味での要のところで、まあ、大友のやかもちとか、ああい こう著名な人が国士として越中の国の国士としてやってくるぐらいですから、古代の時代からね、結構ね富山というのはこの日本海こう沿岸の中では重要な大きな存在だったというふうに思いますね。
富山といっても富山市だけじゃなく高岡もあれば、あと小原、風の盆のあの小原、
はいはい、
とってもこうロマンチックな感じがするんですけど、いろんなところがありますよね。
風の盆は本当に有名になっちゃってね、それでも風の盆をこうツアーで見に行っても大事なところは見れなかったなんていう、そういう残念な声もあるんですが、 私が最初の頃行った頃はね、本当にサビサビとして、なんかこう静かな町内のお祭りのような、そういう雰囲気でしたね。それで、まあ、あの三味線とかいろんな呼吸が入るんです。あれ独特なんですね、はい、で呼吸のこの根に乗せて、そして三味線のこう行列っていうのが、まあ用手して、あのいろいろ踊りがあったりした後にね、今度はずっと町を流していくんです。で夜半になって、それぞれが自分の家の前まで来ると失礼っつってこう消えていくんですね。
あ、そうなんですか。
最後はどんどんどんどんね、20人が10人になり、10人が5人になりっていうふうに流してるうちに人々が減っていって、最後はなんかとってもこうポツンと最後の人が帰っていくという、そういうあの風情があるお祭りでしたけど、最近はねとっても全国的なお祭りの中でのベスト3に入るぐらいのお祭りになっちゃいましたからね。
そうですね、あの私も憧れて、ぜひ宿を取りたいと思ったら1年前に言ってくださらないと取れませんって言われました。
私のもう本当に生涯の友人と言ってもいいような大学時代の友人が、やっぱり富山のアメリカの出身だったんですけども、その大学に入ってきて最初にそのクラス同士でね集まって、ちょっとこう、まあ、コンパといいますか宴会のようなことをやるでしょ。それぞれがそれぞれの国から持ち寄ってきた歌をこう披露したりするんですけども、
はい、
まあ、僕は福岡ですから、まあ、黒土節とかねしょうがないからそういうのを歌わせられてましたけども、新潟の人っていうのは十日町小歌っていうのを歌うんですよ。それからね、その富山県出身の僕のその親友は、はい、アメリカの出身だったんですけども、うん、これがね越中おわらを歌うんです。で越中おわらっていうのは金沢の芸妓さんたちでも難しくて歌えないっていうくらいね、うん、山中節は歌えますけど越中おわらは難しいって言われるぐらい高音で、しかもね息を長く継がなきゃいけないんで、ものすごく難しいんです。それを非常にうまく歌ってね、越中で立山、加賀では白山、駿河の富士山日本一だなんていう歌詞なんですけども、そうしてそれを歌った後でね、僕らその聴いてるその同級生にお囃子を強制するんですよね。いやちゃんと囃してくれよって。とその歌を歌い終わるとすぐ我々が手拍子打って、歌われよわしゃはやすさあって言うんでね、次の歌が出るっていう風でね、本当にあのよく覚えてますよ。僕もちょっと練習したんですけど、さすがに越中おわらは難しくって歌えませんでしたね。
そうなんですか、私はそれは分からなくて、もう風の盆恋歌しか知らないんですけど
あの、随分有名になりました、高橋治さんでしたね、
はい、
原作があって、 それからあの同じ題名の歌がヒットしました、
はいはい、石川さゆりさんの歌、ここでお聞きいただこうと思います。作詞中西玲、作曲三木隆、石川さゆりさんの歌で風の盆恋歌。風の盆恋歌、 石川さゆりさんでした。これってあのこう商家がずっと並んでて格子戸みたいなものが、京都のような町並みが並んでるんですよね、あの八つ尾という場所で。
そうですね、でその踊りの流れ見てると、あの古い念仏踊りの中のその所作といいますか、そういうものが入っていて、またその中に呼吸が入ってるっていうのはね、はい、独特のいろんなこうものが海からやってきたなっていう感じがするんです。長崎とかそういう中国やそういう文物が、船によってね、そして港から入ってきて踊りやなんかの音楽の中にこう混じり込んできてるっていう、ちょっと非常にインターナショナルな感じがする、
はい、
これ風の盆の特徴ですね。
伊月さん、風の棺っていう本書いてるじゃないですか
小説を一つ書いてるんですけどね、
風ってとてもその人の心をどっか震わせるものがありますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、風の盆恋歌のちょうどそのそれにこう先立つ十数年前なんで、僕も自分で忘れてたんですけども、やっぱり風の盆と、それからあの戦争の問題とね、ちょっとこう結びつけたあの内容なんで、なかなかあのスイートの歌になったりしないところが残念だったんですが、そういう小説書いたこともありました。
さまざまなところをこう放浪するったら変なんですけど、さまよったりするのもいわゆる物語のテーマとしてはよくね書いてらっしゃるし、うん、風っていうのも動くし、
うん、
そういう意味ではこう人が動くっていうのは物語になるのかもしれませんね。
そうですね、あの富山県はやっぱりその海とそれから背後にこう山地を控えてるでしょ、ですから山の文化と海の文化っていうものが両方がこう流れ込んできてるっていう、そういう独特の土地柄ですね。売薬のそういう人々も日本全国を富山の薬売りということでどんどんその通行して歩くわけですから、昔薩摩藩なんかが藩の外からその密偵とかそういう幕府のそういうスパイなんかを絶対入れないようにっていうんで非常に厳重にしてた時も、富山の薬草売りとかその薬売りの人たちだけは自由に往来してたみたいですね。
はあ、となると情報も入ってきますよね。
そうですね、ですから富山の売薬の人に扮して鹿児島の薩摩の隠れ念仏の人たちが京都の本山にいろいろこう連絡を取ったりっていう、そういう話もありました。
なるほど。ところで話は変わるんですけれど、
はい、
富山で活動されていたあの歌い手さんで伊藤俊弘さんっていう方いらして、
はい、僕あんまり存じ上げなかったんですけどね、
はい、
今度聞いておやと思いました。
新潟出身ですけれども JR の富山、はい、あの当時でいうと JR じゃなくて国鉄と言ってたと思うんですけど、
当時は国鉄ですね、
はい、うん、富山機関区の車掌さんで、
ああ
そしていい歌を歌ってらっしゃるんですよね
それは珍しいな、
はい、
ぜひ聞いてみたいですね、
はい、シンガーソングライターですので、うん、作詞作曲歌伊藤俊弘さんでさよなら模様、1981年の曲です。
私に時は待ってくれない。
けれど、このままじゃ帰れない、聞かせて欲しいの、なぜ風に吹かれてさよならが枯葉の道を転がり消えてゆく、涙に霞す私には行方探せない。だから
さよなら模様、伊藤俊博さんでした。
歌う車掌さん、
そうなんですね
こういう風に歌いながら検察に来られるとつい顔見ちゃいます ね、
すね。
あの富山車掌区で働いてられたわけなんですね。
そうです、はい、富山に行ってみたくなりましたけど
その頃は結構地元では大話題だったでしょうね。
そうでしょうね。あの人の車掌さんの時の電車に乗りたいとかね、思ったかもしれませんね。
まあ、富山っていうのはさっきからお話ししてたようにですね、経済とかそれから政治とかね、そういう実力のある世界で、まあ、大活躍する人材たくさん出てるんですけども、こう稲美町という町にその瑞泉寺という古い立派なお寺があるんです。これはもう富山に行かれた方はぜひ一度訪れられたらっておすすめするお寺なんですけど、お寺が立派っていうだけじゃなくて、そこのその木彫りの彫刻とか、それからその近く一帯にそういう木彫の職人さんたちがたくさん住んでられて、まあ、工芸の町としても有名なんですけども、
はい、
この瑞泉寺っていうのはね、あの非常に長い歴史を持つお寺なんですが、特にその大きな歴史的なその史実としては、かつて一向一揆という非常に大きなあの北陸全体での事件があった時に、その一向一揆のね、ある意味でのその富山の中心として、さまざまな人々がそこに寄ってね、当時のその為政者と対抗したわけですね。百姓の持ちたる国と言われるような、ある意味での信仰を中心にした人々の宗教的共和国みたいなものが100年近く続いたわけですから、これはもう日本の歴史で本当に珍しいことなんですけども、その中でも富山の瑞泉寺というのは、ね、非常に大きな役割を果たしているんです。そしてその瑞泉寺のあたりの、ね、特徴の一つというのは寺内町という、その町の姿にあるんですね。
寺内町、
寺のうちの町と書きます、
はい、
ですから町には城下町というのがありますね。それから門前町というのがありますね。寺内町というのは、ね、お寺の中に町があるんです。それで寺と町とが一体になって、その周りにずっと堀を掘ったり土塁を築いたりして、城下町ってのはお城があって、お城の下に町があるわけですね。だけど城下町と違って、寺内町というのはもしも一旦大きな出来事があって、戦争に巻き込まれたりいろんなことがあったりするときは、町と寺とが運命共同体としてね、町が焼けるときは寺も焼けるぞ、寺が滅びるときは町も滅びるぞって、こういうね、一体となった寺内町という、まあ、中世のヨーロッパのこう都市国家みたいな、そういう不思議なものが中世にできて、各地にそういう町がいろいろできたんです。ですからおそらく織田信長とかね、そういう全国の統一制覇を目指す武将たちにとってみれば、一番厄介なのは石山本願寺とか山城本願寺とか、そういうところひっくるめてね、寺と町とが一体になって、それは防御のための城でもあり、信仰の共和国でもあるという、
はい、
生活の場とね、戦いの場と、そして信仰の場が一体となっているような寺内町が各地にたくさんできたんですね。 今も見事な工芸の、まあ、寺あるいは工芸の町としてこの稲見は栄えてますけども、一遍そういう富山を訪れられた時にはね、かつての織田信長さえもね畏怖させるような、そういう力のあるそのお寺があったんだっていうことをちょっと頭の隅に置かれると、富山を楽しんで深い関心を持つことができるようになるんじゃないかっていうふうに思いますね。
そうですね、富山行ってもそこにはまだ行ったことなかったです。
富山のね、反骨っていうんでしょうか、そういうものがあるんですよ富山の人々には。それはそういう13世紀14世紀15世紀以来のですね、長い間のこう自主独立の精神といいますか、そういうものからずっと培われてきている、まあ感覚っていう、そういうところはちょっとありますね。
だからこそ実業家もたくさん出てるんでしょうね。
そうかもしれませんね。新しいところで開発していく、よそへ出ていく、富山県はそういう意味では非常に独特の力強い、あの県だという気がしてなりません。
私富山の方でお友達がいるんですけれど、一瞬富山に行ったら富山弁はそれに反してあのまったりとした言葉で、あの眠られって言われたんです、うん、何していいか分からない、座ってくださいって意味らしいんですけど、それを眠られっていうなんか優雅でしょ、その反骨の精神なんだけれども、言葉は割にこうソフトなのかな。
でもね、やっぱり北陸の県内では富山弁は強いですよ。
強いですか、
うん、あの石川県から富山県に行きますとね、ちょっとやっぱ激しさを感じる。
そうそうです、それは伊吹さんとかよくご存知ですよね。そうですか。
いや、平野の方から見上げるあの立山とかね、
はい、
あの山々の雪をかぶった風景ってのは何とも言えませんね。
あの立山は霊峰って言われてますよね、
うん、立山なんかは最初の都庁というか、峠を開いたのはそういうお坊さんですよね。修行の場として山に登るわけですから、皆川池とかね、いろいろそういう宗教的な名前もありますし、氷見っていうところがありますよね、
はい、
僕は麻雀仲間で昔の藤子不二雄さんっていう、
はい、
氷見へ行った時に町のロータリーの真ん中にドラえもんのこう大きな像があったんで、ああ郷土の英雄だなと思ったことがありましたね。
藤子不二雄さんっていうのは藤子不二雄 A と F とお二人いらっしゃる A さんが日々ですよね、
はい、アミコさんっていうんですけどね、
はい、漫画が大ヒットして映画になりましたよね。
そうでしたね、
少年時 代、それを井上陽水さんが歌ってまたまたヒット、
主題曲が少年時代という曲で、
そうでした、
大ヒットしましたよね。
本当にヒットして、今でもカラオケで歌ってらっしゃる方多いんじゃないかと思いますが、はい、そろそろ歌をおかけします、
はい、
作詞井上陽水、作曲平井夏実、そして井上陽水、歌井上陽水さんで少年時代。井上陽水さんで少年時代でした。あの富山っていうと、私もう一人思い出すのがノーベル化学賞を受賞された田中浩一さん、あの受賞されてもとても謙虚な方で大人気でしたよね、富山出身ですね、あの方
富山出身でしたか、
はい、中学高校富山で、大学は東北の方に行かれたようでした。 あと食べ物ではどうですか？
食べ物ね、まあ、富山っていうとすぐにどっちかっていうと海のものっていうそういう感じがありますね。
はい、白エビ、
まあ、ホタルイカとかね、まあ、いろいろありますが、氷見なんかはお魚魚自慢っていうとおかしいんですけど、氷見に行った時にもう氷見のいろんなイワシとか魚とかそういうもの食べたらよその魚食えんっつって言われてね氷見の、あの漁協の人がどっかの温泉地に団体で行った時に、もうあんなよその魚食えんからっつってね、全部地元の魚持ってって、
持ってたんですか、
向こうの人から板前さんから嫌な顔されたって話聞いたことありますけどね。
でも美味しいですもんね
昔はあのイワシがたくさん取れてもう余って今肥料として使う場合もあるんですね、サンマとかイワシなんていうのは、でそういう時にもう運ぶのも大変っていう時にはもうどんどんね水田の田んぼの中にねイワシを頭からこう差し込んでね、そのままさなんてだったなんていうそういう昔話をあのお年寄りから聞いたこともありましたけどね。
ああそうですか、なんか豪快ですねあと富山っていうとあの黒部の太陽を思い出しました。
もう大話題でしたね。一頃はやっぱり黒部ダムの建設に加わったっていうことは、うん、そういう世界の人たちにとっての非常に大きな障害の、まあ、誇りといいますかね、プライドだったようですから。
そうですよね、あのトロッコ電車に乗って嬉しかったんですけれどもね。
あ
でも作るのは大変だったんだろうなというふうに思いました、うん、あの壁の深さが日本一だそうですね。
あ
本当に一つの県の話をしだすといろいろな話があるものですね。
あの土地はやっぱり人ですよ、
うん、
ですからどんなに自然の風景が美しくても産物が豊かでもその土地にこうゆかりのある人とかねその親しい人とかそういう人がいる限りその土地のご縁っていうのは尽きないんですね。
そうですね、親しい人がいるとその土地好きになりますしね。
僕もその親友がねあのアメリカ出身の親友がずっと親しく付き合ってたもんですから、うん、本当に富山のことはねなんか自分の親戚のあの県のようなそういう感じもしたくらいだったんですけどね、あの残念ながら亡くなりましたんでちょっとご縁が薄くなったんですけど。
そうですか、たくさんの思い出のある県なんですね。あのもう一つ音楽をお聴きいただこうと思うんですけど、こきりこ節、五箇山を代表する民謡って書いてあるものがあったんですけど、あの五箇山、白川郷有名ですけれども、うんうん、富山には同じように合唱作りで、
そうです、もうそれは文化財としてね、
ね、
もう大変有名です。
でも白川郷ほど知られていなくて悔しいって富山の方がおっしゃってたんですけれどもね。
いや五箇山は全国的に有名ですよ。富山にこう旅行なさる方は大体一遍訪れる場所ですしね、古くから山の方にも念仏というものはねずっとまで伝わっていって、そしていまだにそういう信仰が守られているところがあるというふうに聞いてますけどね。
五箇山はそういうところなんですか。
うん、まあ、だいたい山っていうのはねあの平家の中道伝説っていうのがほとんどなんですけども、まあ、そういうことだけでなくてちゃんとその合掌造りの屋根が珍しいというだけではなくてその土地にこう根付いた山村独特の文化っていうものをね注目しなきゃいけないんだろうと思いますね。
さまざまな話からその土地のもっと深い部分をちょっとこう垣間見たような気がいたします。あのこきりこ節をちょっとこうアレンジした、
はい、
はぐれこきりこという曲が
僕の
ありました。
大流行しましたね。
あそうなんですか、
これも大ヒット曲ですよ、
はい、そうですか、ではこれをお聞きいただきましょう。作詞モズ翔平、作曲ひじり川優、成瀬翔平さんではぐれこきりこ。
せめて香りが
噂が欲しい。また未練断ち切れないとなぜ知れる。
成瀬翔平さんで、はぐれこきりこでした。
この歌の作曲された方は、
はい、
あの富山の方ですよね。
土方さん、新港市出身ですね。富山県出身ですね。
確か小沢香織さんのはぐれそうとかね、あの大ヒット曲がたくさんある方ですね。
そうなんですか。
いい歌ですよね。
いい歌ですね。あの富山の話いろいろ聞いてると豪雪地帯ですよね、すごく。でもそれに負けない強さのある方が多い県なんだなと今改めて思ってるところです。
やっぱりね、風雪っていうのは人間を鍛えるところがあるんでしょうね。いい米っていうか、お酒作りにいい米っていうのは、土地が痩せてて風が強くって水が冷たくってっていうね、三拍子揃ってる方がいいなんて、白山はそれでいいんだなんて聞いたことがありますけどね、
はい、
やっぱり自然が過酷であるってことは人間を育てますよね、
うん、そうなんですね、そしてお米を育てお酒も美味しいと、うん、そうなんですね。一番は人間ですね、
うん、富山県のやっぱり最高の産物は人材であろうというふうに思いますね。
あの北陸新幹線が2014年に開業ということで、
はい、
調べてみると東京富山間は2時間10分ぐらい。
そうですね、金沢まで2時間半、
そうらしいですね、
ぐらいでね着くんだそうですが、
すごく近くなりますね。
近くなるのが果たしてねいいことかどうか、また利便性とは別に、はるばるも来たるものかなっていう、そういう感じがなくなるっていうのは、日帰りで富山行けるわけですからね。
そうですね、
まあどうなんでしょう、複雑な感じもしますけど
便利もいいのか悪いのかというところがありますね、うん、今日は富山のたくさんいいお話をお聞きできて、なんだかまた富山に行ってみたくなりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。